お過ごしでしょうか。ひとみです。日本の憲法について自由に語り合う憲法サロン京都の時間です。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが、今日は京都府の北部丹後半島の日本海を望む町京丹後市京ヶ岬っていうところにお住まいの方にお願いしております。ここは雄大な日本海はもちろんですが、海岸線には大小さまざまな島があり、大変美しい景観を作っていることから丹後松島と呼ばれて国定公園にもなっているところです。その美しい丹後松島の海岸に今アメリカ軍のレーダー基地が作られています。驚く方もおられるでしょうが、そこでそのレーダー基地のすぐ近くにお住まいの永井智明さんに電話をつなぎましてお話を伺いたいと思います。永井さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
はい、
そもそも、はい、このレーダー基地ってどんなもので、いつからというのはちょっと歴史的なこともお話まずしていただけますか。
これは、はい、今の安倍さんの政権ができた2012年の明くる年の、はい、3月から、この土地に起きた話なんですけれども、はい、アメリカ軍の高性能のレーダーの基地を、日本海の望む崖の上に置こうということで、できた基地なんですけれども、はい、北朝鮮がミサイルを、ね、何度も発射したりして、うん、いろいろと騒がれていたあの時期に、話が起きたわけですね。その、ミサイルの発射されたすぐにそれを捕まえて、方向を確認して途中でアメリカまで行くまでに撃ち落とすという、そういうためのレーダーがの基地ということになります。具体的には2014年かの5月から建設が始まりまして、その14年の12月の末から本式に動いて現在に至っているというようなことになりますけれども、
はい、じゃあまずその基地を作る前の段階で作るっていう話が出た時から永井さんはずっとそういう反対運動というか、
はい、
設置することに対して意見を述べてこられたわけですよね。
はい、そうです、そうです。
で、実際にもうできてしまった、そのエクスバドレーダーがあることによって、京ヶ岬の皆さんとか、その永井さんのお住まいの近くの方たちっていうのは、何か影響ってありますの？
いろいろな影響が当然あるわけですけれども、
はい、
沖縄でなんかのことを思い浮かべていただいたら、沖縄ほど大きな基地でもありませんので、そんなに人数も多くないですし、はい、そんなに大きな事件が起きているわけではないんですが、やはりいろいろと日本の法律外の、軍事施設ができたということで、はい、安全安心上の問題でありますとか、はい、もう様々な地域のね、影響に、環境影響に関わってもそうですけれども、様々なことが、起きて、それまで、何も煩わさなくてよかったことを煩わさね、なければならないという、ね、状況になってきていますね。はい、
エクスパドレーダー その基地ができたことによって、アメリカの方たちってどのくらいの人数、今、丹後半島にいらっしゃいます？
今、大体160人からもう少し増えて、200人弱ぐらいじゃないかなというふうに思いますが、詳しいところは分かりません、教えていただけないんで。
あ、そうですか。
はい、
で、彼らはじゃあ、そこに住んでいるけれども、日本語ははっきり言って分からない方たち。
分かる方もおられますし、
はい、
通訳さんもおられるし、
はい、
結構長い方、あるいは日本でのいろいろと生活の長い方も多いので、
はい、
結構喋る方もおられますけども、
そうですか。
そうでない方もたくさんおられる。
そうですよね。
ね、
はい、いわゆる命令で来た方もたくさんいらっしゃるわけですからね。
そうですね。
はい、で、実際にそういう問題がいろんなのある中で、
はい、
永井さんの活動っていうのは京都連絡会っていうふうにお名前聞いてるんですけれども、具体的にどんなことされてます？
私たちの活動、京都連絡会の一部でもあるんですけれども、
はい、
地元での、
はい、
宇川という地域なんですけれども、
はい、
米軍基地建設を憂う宇川有志の会という会を作って、
はい、
まず毎日その基地のあるところへお寺があるんですけどね、
はい、
そのお寺へお参りに行って、
はい、
その基地の様子を毎日、見に行って、チェックをして、発信をするという活動をしています。
いわゆる基地ウォッチングですよね。
それに近いというか、
そういうことですね。
お寺のお参りというふうに、はい、言っておりますけれども、通常は、はい、そういうことをさせてもらって。
具体的に何か変化あります？毎日見てて。
それはもう当然基地が全くない畑や田んぼだった状態から、はい、そこを掘り返して、はい、景観を崩して基地を作り、そして現在は2期工事ということでさらに大きな建物をいくつも作っている最中です。
それは広げてるという意味ですか？
もともと確保した土地にその新しい建物を建てるということとさらに土地を広げるということと両方ですね、同時にやってますけども。
それはなし崩しにどんどん広がる巨大化していくっていう風にとっていいんですかね？
当初来た時にはもうこれ以上のものは考えないというふうに言っておられたんですが、はいはい、それがそうではなくなってきているというのが現状ですね。
こういうことって京都市内の、新聞とか、まあ、テレビとかでもそうですけれども、はい、結構メディアで報道されないですよね、具体的には。
小さな、まあ、基地としては小さなものですから、はい、大きなね、沖縄なんかとは違うんですけども、本質的には何も変わりがない、日米地位協定の下での、はい、日本の主権のない中で彼らが特権を持ってさまざまなことをやっているということなので、同じことなんですけどね、状況としては。
これも地位協定の範囲内ということなんですね、はい、じゃあ。
まあ、地位協定の下で全てやられているということになります。
やっぱり京都、同じ京都府民としては同じ京都府下で行われていることもうちょっと具体的にリアルに分かっていいように思うんですけれども。
そうですね、
難しい話でしょうかね。
いや、簡単なことなんですけれども、いろいろと報道をね、たくさんしていただければ、その分分かってはいただけると思うんですが、ね、なかなかね、取り上げていただけない。
そうですね、私たちも知りたいっていう声をやっぱり上げた方がいいように思います。
はい、ありがとうございます、はい、
で何か今後の活動でお知らせが2点ほどあるというふうにお聞きしたんですけれども。
やはりそういう形で大勢の人に知っていただきたいということと、はい、自分たちがやっていることの確認と、それから、まあ、仲間の人たちとの交流を含めて、はい、そういう企画を考えています、
はい、
10月の19日には、防衛省による約束破りを許さない米軍 X バンドレーダー基地撤去のための 10.19 京都集会というのを京都教文センターで行いますし、はい、それから現地では11月の10日日曜日ですけれども、はい、これはもう5回目になりますが、はい、米軍基地イランチャフェスタ2019、イランチャというのは単語弁で嫌だという意味なんですけども、
はい、
いうのを京丹後市の峰山町ですけども丹後文化会館というところで、やる予定になっています。
ありがとうございます、はい、お知らせの方を繰り返します、はい、10月19日の土曜日です、はい、防衛省による約束破りを許さない米軍 X バンドレーダー基地撤去 10.19 京都集会、会場は京都教育文化センターです、はい、これ何時からでしょう？
ちょっと私の方ではそこまで、京都の方の企画なのでわからないですけども、はいはい、
じゃあそろそろ時間が参りました、
はい、ありがとうございます。
今日は京丹後市の京ヶ岬にお住まいの永井智明さんにレーダー基地周辺の現状についてお電話でお話を伺いました。永井さん、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。またいろいろと聞いてください。
はい、どうも。憲法サロン京都、この番組は人見建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想を憲法9条京都の会までお寄せください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。